では、第11章です。11章は接客力を高めよう、接客力を高めようです。買うか買わないかっていうこととか、ファンになるかならないかって接客っていうお客さんと接する部分で決まってくるじゃん、
うんうんうん、
そこがね結構大事だなと思っていて、もうお客さんに媚びたような、ね、接客をしようということではなくって、うん、まあ、よりあなたらしいというか状態でお客さんの心をこう掴んでいくね、接客ができたらいいかなと思っています、
うんうん、
良い接客って、まあ、初めのステップなんですけど、良い接客っていうのはどんな接客か知らないと、まあ、そもそもが作れないと思うので、
うんうん、
そもそも接客って何のためにするんだろうってことを考えてほしいなと思うんですね、
うんうん、
まあ、接客されてる人だと毎日接客って言葉を使うでしょうし、まあ、毎日のように接客をしてると思うんだけど、初めの質問は接客の目的は何ですか、うん、接客の目的は何ですかを考えてみてください、
うん、難しい質問です。
難しい質問だと思うんですよ、うん、接客の目的は何ですか、うん、けどね、ここがずれてるとそこから後が全部ずれてくるので、
うんうん、
まずは接客の目的をね考えてみていただきたいなと思います、
うん、
まあ、人によっては接客の目的は売ること、
うんうん、
っていうことの人もいるかもしれないんだけど、
うん、
まあ、ここまで一緒に考えてきたように売ろうとすると売れないので、
うんうん、
僕の思う接客の目的はこうなるともっと幸せになれるよってことをそっと教えてあげるだと思うんですよ、
うん、なるほど、
導いてあげるというか、
うん、
背中を押してあげるというか、
うん、
売り込むのではなくって、こうするともっと幸せになれるかもねっていう方法や考え方をそっと教えてあげるってことがね、うん、接客なんじゃないかなと思っています。喜ばせてあげるってことがねそこにあるのかなと思いますね、
うんう
んうん、次なんですが、日本にはさ最近まあ流行ってる言葉だけど、おもてなしっていう素敵な文化があるじゃん、
うんうん、
おもてなしってサービスとはちょっと違うと思うんだよね。
うーん、
おもてなしを英語にするとホスピタリティになってサービスとはちょっと違うなと思うんだけど、
うんうん、
お客さんに言われたことを言われた通りにするのはもう当たり前、
うんうん、
でお客さんが望んでいることを察して満たしてあげると、まあ、良いサービスだなと思うのね、
うんうん、
けどおもてなしってお客さんが気づいていないことまで提供してあげておもてなしかなと思う、
うんうん、
まあ、そういうねおもてなしの心を高めていけると接客力ってすごく高まると思うので、
うん、
ちょっとおもてなしについて考えていきたいんだけど、
はい、
ここでの質問はどんな接客をされると嬉しいですか、
うん、
どんな接客をされると嬉しいですか、これまでにされて嬉しかった接客をちょっと思い出していただけるといいかなと思います。どんな接客されて嬉しかったことあります？
嬉しかったこと、
接客されて、うん、わこれ嬉しいなと思った。
あでもそ、うん、逆なんですけど、うん、接客のイメージって、うん、悪い接客されたときってイメージって残っちゃいますね、
うんうんうん、
逆にその嬉しい接客って、
うん、甘ない、
甘いないっていうか、うん、意外と記憶に残らない、
残らない、うん、あそう、へえ、
うん、そういう意味では悪い接客って危険だな
と、うんうん、ああなるほどね、うん、悪い接客をする方が意識に残りやすい、
うんうん、
なるほど、確かに。いやまあ普通良いサービスを提供するとこまではまあ当たり前にやらないといけないってことだね、
うんうん
うん、まあ、僕は結構あって、
うん、
例えば名前を呼んでくれたとか、
うんうん、
結構嬉しいなと普通に思うんだけど、
うんうん、
あとね、どこだったかな、どっか県外、なんか大阪方面だったと思うんですけど、ご飯を食べに行ったんですよ、
うんうん、
で雨の日だったのね、
うん、
駅から歩いて行って靴を脱ぐようなちょっと料理屋さんで、
うんうん、
靴の間を置いていったのね。でご飯食べ終わって帰る、この会計するんで帰る時になったら靴が綺麗になってた、うんうん、
へ、
靴を綺麗になってると思って、
うんうん、
靴綺麗にしてくださったんですかって聞いたら、
うん、
その一番ね、なんか バカそうな接客のお兄ちゃんが出てきて、
うん、
僕が磨かせてもらいましたみたいな、
へ、
あ、ありがとう、なんで磨いてくれたんですかって言ったら、いやドロドロだったから喜んでくださるかなと思って、
うーん、
ありがとうございますみたいなね、
うんうん、
まあ、すっかりファンになるなと思って、
うん、
そういうね、なんかされて嬉しかった接客をちょっと思い出して書いてみてもらえるといいかなと思います、
うん。
次のステップなんですけども、接客、いい接客をしようと思うと、うん、お客さんの気持ちをね知らないとできないなと思うんですよ、
うんうん、
例えばさ美容室に行った時ってたくさん話しかけられたい？
いや静かにしてた
し、できれば話しかけないでほしい、
はいはい、
僕もできれば、ね、話しかけないでほしいの、
うんうん、
けど、まあ、中にはたくさん話してほしいって人もいるじゃない、
うんうん、
お客さんがさ何を望んでるのかを知らなければ喜ばせようがないじゃん、
うんうん、
こっちの 例えばお客さんがどんな時に嬉しいと思ってるのかとか、楽しいと感じるのかなとか、うん、幸せに感じるのかなとか、
うん、
そんなことを知らないと喜ばせようがないと思うのね、うんうん、ここでの質問は、どうすればお客様の気持ちを知ることができますか、
うん、
どうすればお客様の気持ちを知ることができますか。これってもなんか感覚的なことだと思うんだけど、
うんうん、
一回話しかけてみた、その時の対応とかでさ、こう察することができるじゃん、
うんうんうん、
そういう力を、ね、高めていけるといいなと思います、
うんうんうん。
あのこの間面白くって、ハリーに初めて行ってみたんですよ、紹介されて、
はいはい、
新旧院ね、
はい、
ね、ハリーに行って30本か40本ぐらいハリーを打ってくれてるんですけど、
うん、
ね、一本持つたびに大丈夫ですかって聞くの、
うん、
だんだん不安になってきてしかもゆっくりしたいのに、もう一本一本で大丈夫ですかっていうか、一回一回はいって言わないといけなくて、
うん、
寝れもしない、ね、もうね、ちょっとその中で僕の反応でなんとか気づかないもんかなとか思ってたんですけど、
うんうん、
全然気づかれずに、
うん、
まあ、もう大丈夫ですよって言わなくてもいいですよみたいな言うもなんかめんどくさくて、
うん、
で我慢したんだけど、
うん、
結局すりきり言ってないですよね、
うん、
そういうなんか、うん、察する力というか、
うん、
そうをね、磨いてほしいなと思いました、
はい
はい。次のステップはお客さんの要望を聞き出そう、
うん、
っていうことなんだけど、まあ、その想像することも察することもできるけど、まあ、直接聞けば早いなと思っていて、
うん、
その、まあ、さっきから、ね、その歯医者さんの話ばっかりするけど、
うん、
ランキングが1位だった歯医者さんに行った時のことね、
うん、
問診票に、まあ、どこが痛いですとか、ここ直してほしいですとかで書くじゃん、
うん、
まあ、それとは別になんかあのチェックをつけるとかあって、
うん、
詳しく説明されたいですか、どちらでもいいですかみたいな、
うん、
チェックつけれるん
です
、いくつかの項目について、
うん、
で一番いいなと思った質問が、これまでに歯医者さんで嫌だったことは何ですか、書いてくださいという欄があって、まあ、書いたのね、僕なんて書いたかというと、説明が不十分だったとか、
うん、
勝手になんか勧められたとかが僕は好きじゃないですと、
うん、
書いてたらちゃんと説明してくれるの、そういう、ね、要望を聞いてくださって、
うん、
その人に合った対応をしてくださると、
うん、
まあ、なんかちゃんとなんかサービスされてるなっていう気がすると思うので、
うん、
そういう工夫を、ね、考えてみるといいなと思います、
うん。
質問はどうやってお客さんのご要望を聞き出しますか、
うんうん、
どうやってお客さんの要望を聞きしますか。僕もそうなんですけど、よく売れてるお店とかよく売れてる人ってすごく聞いてると思うのね。
うん、
僕もね、最近その聞く力がだいぶ身についてき始めて、
うんうん、
紹介されていただくとほぼ 100% 決まるんですよ、
うんうんうん、
けど例えば1時間の時間があったら、
うん、
1時間のうち50分は聞いてるんで、ね、最近どんな感じですかとか、
うん、
どんなことで悩んでますかとか、
うん、
どうなったら嬉しいですかって質問をして、
うん、
その答えをずっと聞いてる、
うん、
最後の10分ぐらいで僕これ、あ、今お聞きした中だと僕こういうことでお役に立てそうですよっていうのを10分ぐらいしか喋れない
ん
ですよ、
うん、
けどね、ほぼ 100% 決まる。
へ
ー、って考えると、
うん、
あの、もう売るっていうことに関しても話すよりも聞くってことがね、なんか接客の最大のコツかなと思ってて、
うんうん、
聞けば聞くほどなんか相手のことを知ることができて、
うんうん、
喜ばせてあげることができるじゃん、
うんうんうん、
聞かないとさ、なかなか喜ばせようがないと思うので、
うんうん、
聞くってことをね、たくさんしてもらえるといいなと思います、
うんうん
うん、次のステップなんですけど、次のステップは察する力を養おうです。察する力を養おう、まあ、お店から出るときに靴が揃ってたら嬉しいじゃん、
うんうん、
し、まあ、パソコン使ってカフェに行くんだったらここに電源ありますよって教えてくれたら嬉しいでしょ、
うんうん、
とかマッサージのお店で最後終わった時にブラシとか鏡があったらちょっと嬉しいなとか、
うんうん、
その口に出してお願いしなくてもきっとこの人これからこれが必要だろうなってことを想像してくれて、
うんうん、
ちょっと先回りした一言とか、
うんうん、
ちょっと先回りした行動してくれたら、うんうん、この人分かってくれてるなって思うじゃん、
うんうん、
そういうことが大事だなと思っていて、
うん、
次の質問は、どうすれば相手の気持ちを察することができますか。どうすれば相手の気持ちを察することができますか。今考えてみていただけるといいかなと思います、
うんうん
うん、これも練習だと思うので、いろんなシーンでね、察する、これをしてみて良かったのか悪かったのかってことをね、繰り返しながら察する力を磨いていただけるといいなと思います。次のステップなんですけども、想像する力を養いたいんですよね。少し先を想像してみよう。 もし自分が相手の立場だったらこんなことが必要だろうな、こんなこと思うだろうな、こんなことしたくなるだろうなってことを想像することができれば喜ばせてあげることができるじゃん、
うんうん、
けど察することができても想像できなければ何にしていいか分かんないと思うよね、
うんうん、
この人は今これに困ってるんだろうなっていうことは察せれても、次どうなりたいんだろうなってことを想像できないと解決しようがないと思うので、
うん、
察する力と同時に想像する力もね磨いていくとおもてなし力が高まるんじゃないかなと思うんです、
うん、それどうやって磨く、
そのねコツがあってですね、はい、何かっていうと、見たことも会ったこともないさ、うん、国の人がいたとするじゃん、
うんうん、
まだ一度も会ったことがない国の人、
うんうん、
とか宇宙人、
うんうん、
と会いました、
うん、
その人の気持ちってなかなか分かんないよね、
う
ん、けど、まあ、自分によく知っている例えば親とか家族とか恋人とかの気持ちって結構分かりやすいと思うのね、
うんうん、
あの人って自分が想像できる範囲でしか想像できない、もちろんなんだけど、
うん、
自分の想像できる範囲でしか相手のことを理解できないと思うのね、
うんうんうん、
宇宙人のことが理解できないように、うんうん、自分の知ってる範囲とか自分が想像できる範囲でしか相手のことを理解できないので、
うんうん、
どうすれば想像力が高まるかっていうと、うん、自分のその想像の枠を広げていくことだと思う、
うんうん、
すると想像する力や察する力が磨かれると思うね、
うんうん、
でどうすればその想像の枠が広がるかっていうと、まあ、いろんな経験をすることだと思うんだよね、
うんうん、
お客さんがよく行くお店があればそこに行った方がいいし、お客さんが読んでる雑誌があれば自分も読んだ方がいいし、お客さんと同じような人が出てくるようなドラマとか小説とかをたくさん読めばたくさん広がるし、僕の一番のおすすめは小説を読むとか映画を見る、すると自分では体験できないことも小説を通して体験できるじゃん、すると自分の想像の枠が超える、広がるじゃん、こういう生き方の人もいるんだとか、こういう考え方の人もいるんだ、
うんうん、
こういう習慣もあるんだとか、
うんうん、
ってことを知れば知るほど想像力が高まっていくと思うので、
うんうん、
ぜひね、あの小説を読むってことをしていただけると他人の考え方や習慣が自分に身につくので、想像力や察する力が、ね、高まっていくと思います、
うんうんうん、なるほど。
ここでの質問は、どうすれば想像力が磨かれますか、どうすれば想像力が磨かれますか、ぜひね考えて行動してみてください。最後の質問なんですが、接客において大事なのはお客様を喜ばせることだと思うので、まあ、もっと売りたいなとか、もっと買ってほしいなとか、そういう気持ちもねすごくわかるんですけども、まあ、お客さんが喜んでくれて初めて生まれることだと思うので、接客の目的は相手を喜ばせることが大事かなと思いますので、ここでの質問は、目の前の人を喜ばせるために何ができますか、目の前の人を喜ばせるために何ができますか、察することができて想像することができたら、それを踏まえて目の前の人を喜ばせてあげるってことをねしていただけるといいかなと思います、うん、あのこれからお店をするっていう人がいるじゃない、
はい、
っていう人は、あのいきなりねお金くださいっていうよりも、
うん、
まずね目の前の人を喜ばせてあげた方がいいと思うんですよ。
うん、
お友達で、あのさっきのことは違う子なんだけど、
うん、
ネイルをね大好きな友達がいて、
うんうん、
もう僕同級生なんですけど、もう僕がからもうかれこれ十何年ぐらいネイルが好きとかって言ってると思うんでね、
うん、
でも好きすぎて自分でいろんな道具を揃えて自分の家でやってたりするんだけど、
うん、
でいろんなことやってるから、友達その見た友達とか Facebook で自分のネイルの写真とかアップするから、
うん、
私のもやってってなるんでね、
うん、
で、あいよいよってタダでやってたの、
うん、
でしばらくタダでやってたらしいんだけど、
うん、
ある時からそのこれだと、これで無料だと申し訳ないからお金払いますっていう人が増えてきたって。
へ
ー。で、うん、じゃあもう仕事にしようってなって、うん、まずはお店開かずに出張みたいな形でやり始めたんだけど、うん、今ねお店持ってやってる、今ね見てもお店やってる、
すごいですね。
そのいきなり値段つけて売るのもいいんだけど、
うん、
まあ、まずは与えてあげて、まずは喜ばせてあげて、するとどの段階からお金払うよって間違いなく言ってもらえると思う。
うん
うん、そうするとお仕事にしていくっていうのもねいいんじゃないかなと思います、うん、あのここの接客力を高めようってところのまとめなんですけど、まあ、同じような作りのホテルとか同じようなメニューが出てくるレストランとかでも評価で全然変わってくるじゃん、
うんうん、
その変わってくる理由は接客だと思うよね、
うん、
ここのお店行きたいと思うのともういいやと思うののほとんどは多分接客だと思うの、
うんうん、
商品って今の時代そんなに変わらないと思うから、とするなら接客力ってもうその直接的に売り上げとか直接的にあのファンを作っていくとか、で直接的に満足度とかに響いてくると思うので接客力を高めるってことはね大事にしていただきたいなと思います。自分がいい接客を知らなければいい接客ができないと思うので、なんか接客で評判のお店に自分が行ってみるっていうのもねすごくいいなと思いますね。いろいろ体験してみてください。